本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書16章10節から18節です。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部指示を聞いてイエスは嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神様の前で憎まれ嫌われます。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は姦淫を犯すものであり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯すものです。アーメン。ルカの福音書12章には愚かな金持ちの例えが出てきます。ある金持ちがおびただしい量の穀物を収穫することになりました。現在の蔵にはその穀物を全部蓄えることができませんでした。それでその金持ちは収穫する穀物を蓄えるために現在の蔵を取り壊してもっと大きな蔵を建てました。そしてこのようにつぶやきました。そして自分の魂に来よう、魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。この金持ちは自分の財産、所有が自分の残りの人生をの責任を取ってくれ、幸せにしてくれるだろうと固く信じていました。しかし神様は彼にこのように仰せられました。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。金持ちは何年、数年ではなく数十年という意味です。金持ちは数十年を考えていましたが、神様は今夜を考えておられました。金持ちは自分の穀物、自分のもの、自分の蔵、自分の魂と言いながら、そのすべてを自分のものだと考えていましたが、神様はそれは事実でないと首を横に振られました。この愚かな金持ちの例えと対照的な話が先週お話しした不正な管理の例えです。ある金持ちに管理人がいて、彼が主人の財産を乱費しているという訴えが出されました。主人は彼を呼んで噂について話しながら会計の報告を出すように言いました。そして報告が終われば管理人の仕事を続けることができないと言いました。管理人はこれからのことが心配になりました。これまでやらなかった肉体労働をするには体力がついていきません。そうだからといってあちらこちらに物乞いをして暮らすのは恥ずかしいと思いました。それで主人の債務者たちを一人一人呼んでいくら借りがあるかと尋ねました。油を借りた人は借りの 50% を免除してあげ、小麦を借りた人は借りの 20% を免除してあげました。そのようにした理由は、もし自分が主人の家から追い出されても、後にこの人たちが自分を迎え入れ新しい仕事をくれたり食べ物でも分けてくれるだろうと考えたからでした。このような人は 文書偽造犯として裁判にかけ刑務所に送るか、鞭で打つ体罰を加えるべきでしょうが、主はこの管理人を褒められました。ルカによる福音書16章8節です。この世の子らは、自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。先週お話ししたように、この例えはどんな手段を用いてもソウルに記載すればよいということわざのように、手段と方法に関係なく目的だけ達成すればよいと誤用するようにくださった言葉ではありません。どんな手段を用いてもソウルに行くことより、ソウルに行けなくても正しく行くことがはるかにもっと重要です。ルカの福音書16章の管理人より、12章の大きな蔵を建てた金持ちの方がはるかに道徳的で問題がないように見えるのに、神様は蔵を建てた金持ちは愚かだとおっしゃり、不正な管理人は抜け目がないとおっしゃいました。この2つの例えで、愚かさと抜け目なさは知恵深いは、どれだけ賢いか、どれほど多くのものを持っているかで決まらず、未来をどのように準備するかで決定します。金持ちは自分の所有が自分の手にないにもかかわらず、その所有さえあれば自分の命のための未来は用意されていると思いました。しかし神様はそのことを愚かだとおっしゃいました。管理人は自分の命が自分の手にないことを知っていました。それで誰かに頼らないといけないと思って、どうすればよいだろうかを考えて備えました。主はそのことを知恵深い、ここでは抜け目がないとおっしゃいました。今日の本文は、この世の人たちと違う道を歩むクリスチャンたちがどのような人生を生きるべきかについて明かしています。特に10節から12節は忠実について明かしています。忠実という単語は真実と翻訳することもできます。永遠の神の御国を知るクリスチャンに求められる生き方は忠実、真実だと教えてくれています。忠実については3つのことをおっしゃいました。10節はこのように赤字しています。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。第一に、クリスチャンたちは小さいことに忠実な人でないといけないとおっしゃっておられます。昔のベストセラーの中にリチャード・カールソンが書いた小さいことにくよくよするな、所詮すべては小さなことという本があります。人生で起こる小さなことに心を奪われて、人生を台無しにしないで自然に流れていけば人生は順調にいくという意味でつけられた題名です。それで本の現代の意味も、小さいことに汗を流すな、すべては小さなことです。しかし実際には、私たちの日常で出くわすことの中で、小さいと思っていたことや重要でないと思っていた人のせいで人生の道が変わる場合がとても多いですよね。その本には 100のコラムがあり、その中にはこのような題名もあります。今立っている場所で幸せを見つけなさい、他の人たちに栄光を返そう、死を迎える瞬間を考えてみよう、一人だけの時間を持とう、人々の言葉に耳を傾けよう、他人を助ける自分だけのユニークな方法を開発しよう、欲しいものではなく持っているものを考えよう、 今日が人生の最後のように生きようといったものです。この中で重要でないことは一つもありません。ある意味では私たちの人生で小さなこと、些細なことは小さなことはありません。ただそう見えるだけです。私たちの人生で起こることの大きさは私たちが決めるものではなく神様が決められます。小さいことに忠実な人が大きいことにも忠実であるのは働く原理が同じからだからです。それでイエス様はタランタの例えを話されるとき、5タラントと2タラントを預かった者がそれぞれ5タラントと2タラントをさらに儲けたときにこのようにおっしゃいました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。本文十一節はこのように明かししています。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。第二に、クリスチャンたちは不正の富に対しても忠実、真実でなければならないとおっしゃいました。不正の富は、先週もお話したように、富は不正だという意味ではなく、天の宝とは対照的な言葉で、永遠でない富、この世でだけ必要な富という意味です。それで、共同翻訳聖書は、不正の富を世俗の富と翻訳しています。このような話があります。ある旅人が馬に乗って旅している時に、ある町を通り過ぎました。その町に暮らす三兄弟が、親の遺産を分割する問題で争っていました。親が亡くなる時に、馬17匹を遺産として残しまして、長男には2分の1を、次男には3分の1を、三男には9分の1を残すと遺言を残しました。その遺言に従うと、長男は8匹と2分の1匹を、次男は5匹と3分の2匹を、三男は1匹と9分の8匹を相続することになります。しかしそのように分けるために馬を殺すことはできません。仲の悪かった三兄弟は自分がもっと持っていくと争っていました。その旅人は自分が公平に分けてあげると言って17匹の馬に自分が乗ってきた馬を足して18匹にしました。そして長男には18匹の半分である9匹をあげ、次男には18匹の3分の1をあげ、3分の1である6匹をあげ、三男には18匹の9分の1である2匹をあげました。ところがそのように9匹、6匹、2匹、計17匹を分けてあげたら1匹が残りました。それでその旅人は本来自分が乗ってきた馬に乗って旅立ちました。その旅人は旅の途中でまた他の町に寄ることになりました。この町には仲のいい三兄弟が暮らしていました。旅人は遺産分割で争っていた三兄弟に自分が馬を賢い方法で分けてあげた話を自慢げに話しました。そしたら三兄弟は静かに微笑みました。そして長男が言いました。そんな場合なら私は8匹だけ持っていき、残り2分の1は末の弟にあげます。正確に分けようとしたら末の弟は結局馬1匹とたくさんの馬肉だけもらいますから。次男もこのように言いました。私もやはり5匹だけ持っていき、残り3分の2は弟にあげます。すると三男が言いました。お兄さんが8匹を持っていき、兄さんが5匹を持っていけば4匹が残ります。そしたら私は小数点以下を私に譲ってくれた兄さんたちに感謝する気持ちで1匹ずつプレゼントをします。それで 私には2匹が残るので、あなたが分けたように、私たちもそれぞれ9匹6匹2匹を相続することになりますし、私たち3人の心も傷つくことがなく、両親の遺言も守ることにつながるのではないでしょうか。目に見える富、つまり所有、地位、人間関係において忠実でなければ、目に見えない神の御国と永遠においても忠実にはなれません。12節です。また、あなた方が他人のものに忠実でなかったら、あなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。第3に、クリスチャンたちは他人のものにも忠実でなければならないとおっしゃいます。人は本来皆自分勝手です。それでもいつも自分を先に考えます。しかし自分を正しく尊重する人は他の人も尊重することができます。また他人に正しく仕える人が自分も正しくします。ヨセフは父のヤコブに溺愛され、兄たちは着なかった袖付きの長服を着て、また兄たちの過ちを父に告げ口したりしました。兄たちはそんなヨセフをデミアン人の商人に売り払ってしまいました。17歳のヨセフはそんな状況でどれだけ当惑したことでしょう。それでもヨセフは侍従長ポティファルの家で忠実に働きました。神様がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人になっただけでなく、神様はヨハネのためにポティファルの家を祝福されたと聖書は明かししています。ヨセフは徹底して他人のものに忠実でした。しかし歳月が流れ、ヨセフがたくましい青年になった時に、ポティファルの妻がヨセフを誘惑しました。ヨセフはその誘惑を振り切って出て行きましたが、彼を待ち受けていたのは監獄生活でした。その監獄生活はヨセフにとっては非常に悔しいことでした。しかしヨセフはその監獄でも忠実でした。その監獄でも他人のものに忠実だったのです。神様はそんなヨセフに検釈官と調理官の夢を解き明かさせ、それから2年後にはファラオ王の夢を解き明かさせました。それでヨセフは当時の超強大国だったエジプトの総理の座に就きました。しかしそれで終わりではありませんでした。ヨセフがエジプトに売られてきたことは、それもエジプトの大勢の貴族や金持ちの家の中でも、ファラオ王の侍従長ポティファルの家に売られたことは、400年後にあるイスラエルの子孫のエジプト脱出の出発となる神秘的な神様のお導きだったのです。ヨセフの忠実と真実は神様の歴史の通路となりました。忠実についておっしゃられたイエス様はこのようにおっしゃいました。13節です。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。イエス様が忠実についておっしゃったのは、ただ一生懸命に生きなさいと励めされるためではなく、私たちがこの地で生きる上で何に最高の価値観を置くべきかを教えてくださるためでした。つまり目に見えるもの、この世でだけ大口を叩く金を最高の価値観にするか、それとも目に見えないもの、死後にも永遠に私たちを治められる神様を最高の価値観にするかに関する問題です。信仰はただ主日に礼拝堂に来て礼拝を捧げ奉仕をし、聖書を読みお祈りをし、 伝道する、このような行為だけで構成されてはいません。それよりもはるかに重要なことは、何を私たちの目的にするか、何を私たちの力にするか、何を私たちの最高の価値観にするかを決めることです。神様を目的にせず、神様を自分の力にしなければ、私たちの信仰生活は教養に転落してしまい、自分を表す手段になってしまいます。そうなると、この礼拝堂はキリスト教という趣味を持つ人たちが集まる場所になってしまいます。イエス様が何を絶対価値にすべきかを決めなさいと重要な御言葉を伝えておられるのに、それを嘲笑う人たちがいました。14節はこのようです。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部指示を聞いてイエスを嘲笑っていた。パリサイ人たちはその時代に神様を自分の力にし、神様に献身する人たちでした。しかしそれは彼らの表面の姿であり、彼らの内面はそうではありませんでした。彼らの人生の中には神様がおられず、金がありました。金銭を愛するをもう少し正確に翻訳すると、金銀を愛するです。パリサイ人たちは金を好む程度ではなく、愛する人たちでした。テモテ1:6-10です。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。神様は金が悪いとはおっしゃいませんでした。金自体は価値中立的です。ただそれをどのように使うかによって、神様に使い人を生かす道になったり、反対に自分の人生と他人の人生を滅ぼす狂気にもなります。ですから、極端的な製品論にはまって金を罪悪視することも正しくなく、金が全てだと考える黄金万能主義も正しくありません。タラントの例えのように、神様はある人には5タラントを与えて多くを管理させ、またある人には2タラント、1タラントを与えて管理させます。多くを管理するように任せた人たちには決済の時に多くの責任を負わせることでしょう。もし後で多くの責任を負わされることになっても、もう少し多くを管理したいと思う人たちは、すでに神様を目的とすることができなかった人たちです。金を愛するということは、金自体を愛するということだけではなく、金が与えてくれるものを愛する心です。金が与えてくられるものは世間的なもの、有限なものしかありません。それが私たちのプライドを守ってくれ、私たちを誇示できるようにしてくれるものだと思っているから、それが私たちの人生において神様がおられるべき場所を占めているのです。それで金を愛することはあらゆる悪の根となります。しかし私たちクリスチャンたちは、金が与えられるものではなく、神様だけが与えてくださるものを愛する人たちにならなければなりません。そのような人生が、主我が力、私はあなたを慕いますと告白することができます。世俗的な価値観は、私たちが多くを持ち、多くを享受することだけが成功した人生を生きることだと囁き、また座っている様子が、椅子が高くて大きく華やかであるほど、もっと大きな幸せに手にすることができると誘惑します。しかしそれは真理ではありません。私たちはこの世で挫折と失敗を経験しながら、どれだけ信仰と考えが深まりましたでしょうか。 結婚して夫婦喧嘩もし、子供の性で気苦労しながら自分の実像を発見します。また会社で叱られながら、ここで働きたくないな、家族さえいなければいい、すぐにでも、このようなことを考えながら本当に多くを学び、会社や店を運営しながらも、こんな状況でもこれを続けるべきなのかなと悩みながら、人生は深まります。また交通事故に遭ったり、泥棒に盗まれたりしながら、これまでどれだけ神様のお導きと保護の中にいたかを確認することができます。それだけでなく、信じていた人に裏切られたり予期しなかったことを経験しながら、私の人生で望みとなる方はどなたかを確認することができます。それで成功と幸せについて永遠の観点で考えるようになります。パリサイ人たちの外面と内面が同じでないことを知っておられたイエス様は、このようにおっしゃいました。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ、さらわれ、嫌われます。パリサイ人たちは当時イスラエル全体に6000人ほどいました。彼らは祭司たちと律法学者たちの間で特別に神様に自分の人生を献身すると決断した人たちでした。神様の御言葉に従い、その御言葉を教えること以外にはこれ以上の意味を発見できないと考えていた人たちでした。それで彼らは他の人たちの尊敬を一心に受けました。しかしイエス様は彼らが人々に尊敬を受けることを神様は憎らしく思われ、嫌がるとおっしゃいます。彼らの外面は尊敬を受けるほどのものでしたが、彼らの内面は金を愛するという世俗的な価値観に染まっていたからでした。多くの宝石の中で最高の宝石と認められているものはダイヤモンドです。ダイヤモンドの価値を決める基準には 4C があります。キャラット、重さ、カラー、色、クラリティ、透明度、そしてカット、研磨です。この中でダイヤモンドの価値を決定する上で最も重要なものはカット、研磨だと言います。いくら大きくて透明で綺麗な色を持つダイヤモンドでも、それを完璧にカットしなければダイヤモンドらしさは見出せません。またダイヤモンドの 4C の中でキャロット、重さ、カラー、色、クラリティ、透明度は最初に見つけた時にすでに決まっていきます。ダイヤモンドを慎重に採掘するからといって、10キロ、20キロ、50キロ、100キロになるわけではありません。またカラー、色も無色だったものが黄色や青色に変わることはありませんし、その反対に変わることもありません。また透明度も採掘した時のもそのままです。しかしカットは違います。同じ大きさと色と透明度を持つダイヤモンドでも、どんな研磨したかによってその美しさには大きな差が生じるでしょうし、その価値にも大きな差が生じるでしょう。私たち人間も同じです。外見も重要で、財産も重要で、才能も重要ですが、人となりにおいて最も重要なことは自分の内面をどのように研磨するかにかかっています。自分を捨てることで自分の内面をしっかり研磨して、本物の人生、 価値ある人生を生きる人がいる反面、自己放送や自己誇示を通して自分の外面だけを華やかにしようとして偽の人生、哀の人生を生きる人もいます。パリサイ人たちは外面をよく研磨したように見えましたが、内面の研磨には失敗しました。パリサイ人たちの偽善を指摘されたイエス様はこのようにおっしゃいました。16節と17節です。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとします。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。バプテスマのヨハネは旧約の人物なのか、それとも新約聖書のマタイの福音書に登場しイエス様が来られる道を用意する人生を生きたから新約の人物なのかと質問する人がいるかもしれません。イエス様は明確にバプテスマのヨハネが旧約の終わりだとおっしゃいました。律法と預言者は旧約聖書を指す言葉です。それでイエス様はパリサイ人たちに律法を守ることを自分の義とする外面的な人生から神の御国と神の統治の中に入ってくるようにおっしゃいました。そして神様の統治の中で永遠なる神様の御言葉を成し遂げていく人生を生きるようにおっしゃっておられます。しかしパリサイ人たちに対して話しておられたイエス様が突然結婚と姦淫に関する話をなさいました。18節です。誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は姦淫を犯すものであり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯すものです。これもやはりパリサイ人たちの偽善を指摘されておられるのです。当時は妻が夫に離婚を要求する場合は非常に制限的でした。夫がハンセン病になった時、廃墟した時、処女をレイプした時などでした。当時のパリサイ人たちには代表的な2つのグループ、シャンマイ学派とヒレル学派がありました。ラビ・シャンマイは離婚に対して非常に厳しくて、夫は妻が姦淫をした場合以外には離婚を求めることはできないと教えました。一方ラビ・ヒレルは姦淫はもちろんのこと、妻が道で長く話し込んだり他の男性と会話を交わしたり、さらには食べ物がもらえた皿を割った時にも離婚できると教えました。パリサイ人たちはどの教えをより好んだでしょうか。言うまでもなく後者のヒレルの教えでした。当時はシャンマイよりはヒレルの方が律法に精通していると認められていました。しかしイエス様はパリサイ人のそのような偽善が正当ではないとおっしゃられておられるのです。今日の本文はこの地では小さくみすぼらしく見えることでも、それをどのような姿勢で受け止めているかを見れば、神様を尊重しているのか、この世を尊重しているのかが分かり、それを神様は知っておられると言っています。また、パリサイ人たちのように、いくら宗教的なもので自分を取り繕っていても、その心の中心を神様がご存知でないわけがないというのが今日の本文の要点です。初代教会の人たちは自分たちの財産を神様に捧げるとき、それを使徒たちの足の元に置きました。財産または物質は人々が欲望するこの世のすべてのもの、世俗的な価値観の通称のようなものです。使徒たちと 初代教会の人たちはそれを置くべき位置が人間の足の元であることをはっきりと知っていました。そうしてこそ神様と財産に共に仕えようとする愚かさから逃れることができるからでした。私たちの足の元には何がありますか。また私たちの心の中と私たちの頭の上にはどなたがおられますか。神様は私たちを創造された方なので、私たちよりも私たちをよく知っておられます。私たちが創造主であられる神様を力にし、心の中心で御言葉を成し遂げる忠実な人生を生き、私たちの内面をもっと研磨していけば、私たちの人生はダイヤモンドよりも輝く主の宝石になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちのこの地でのすべての人生は永遠の命に焦点が合わせられるべきであり、この地で私たちが行う小さくてみそぼらしく見える行動が、私たちが永遠の命について、神様についてどのように考えているかを表す物差しであることを悟らせてくださり感謝いたします。神様に神様として仕えるか、財産やこの世に属するものに 神様として仕えるかという選択で、私たちはいつでも後者を選択する存在であることを告白します。私たちは神様が私たちの力で現れると告白もし、永遠の命を生きることも間違いなく信じていますが、現実では神様と神の御国がなぜあんなにも小さく見えるのか、私たちに正しい分別力がなく欲望を捨てられないでいることを憐れんでください。私たちの人生を神様は知っておられ、後日には神様の御前で私たちが生きた人生に対する評価を受けるということを再び心に刻みます。少ししたら消えるもの、少ししたら何の意味もないものに私たちの人生を費やすより、永遠なるものにもっと多くのものを費やし献身できるようにしてください。私たちが毎日神様の御言葉で私たちの内面を研磨することで、私たちの人生がダイヤモンドよりもっと輝く主の宝石になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。